ブラッディーマンデー、ゆうべ神様のお告げがありました、
うん、
間もなくこの世に罰が下る、すべては一瞬で終わる、最後のキーは東京に入った、間もなく東京は消える、この世の最後の月曜日、最後の地の祝祭日はもうすぐだ。殺人ウイルスブラッディー X、
はい、
旧ソ連で天然痘ウイルスとエボラウイルスを掛け合わせて作られた、
うん、
症状は嘔吐と発熱から始まり、皮膚がただれ全身粘膜から出血する、発病後の生存率はほぼゼロという恐ろしいウイルス、
うん、
感染後3時間以内に発病し、主に飛沫接触感染で広がる、
うん、
人体への感染および発病を経て活性化し、その感染力を大幅に増す特徴があるため、
うん、
活性化前の状態における空気感染の力はそれほど高くない、
うん、
摂氏60度で死滅。この殺人ウイルスによるですね、
うん、
テロを食い止めようというのがこのブラッディーマンデーなんですが、
うん、はい、
よかったですね。
あ、久しぶりにね、もうしっかりもう画面にしがみつくように見てしまいました ね、
ねまあそれにしてもドハチドラマなんですが、
うん、
ルーキーズがあって、
うん、
恋空があって、
はい、
ブラッディーマンデーと、もうバラバラですね。
バラバラですね。見事に統一感ないですね。
まあそのあたり試行錯誤というか、言い換えれば何でもやってしまおうということで、ね、
うん、そうですよね。まあある意味バラエティに飛んでるというかね。
しかしそれにしても、あの連ドラ初主演の三浦春馬、頑張ってましたね。
ああ、よかったですよね。頑張りましたね、
うん、あの公式サイトのインタビューの方で本人コメントがあるんですが、うん、演じる藤丸と自分自身との共通点はありますかっていうことに、
うん、
僕は普段学校でイエーイって言って女の子にちょっかいを出すタイプでもないですし、
うん、
似ているところはあんまりないかな、
うん、
でもあえて言うとするのなら、一つ自信のあるものを持っていることですね、
うん、
藤丸はパソコンのことだったら誰にも負けない男の子だし、
うん、
僕は演じることにだけは好きだから夢中になれるので、
うん、
藤丸くんに共感できるところは家族のために一生懸命行動するところ、すぐ行動できるところは素敵だし、僕も見習いたいなと思いますね。役どころにぴったしって感じで ね、
ね、
繊細な感じとね、熱くなれるところが、ね、
はいはいはいはい、
三浦春馬もね、良、うん、くなってきましたね。
いやー、もう周りのね、あの脇役のベテラン陣とも全然引けを取らない存在感でした ね、
ね、で、まあ、今回ね、うん、なんといってもね、
うん、
折原麻耶役の吉瀬美智子、原作では思いっきり露出した衣装を着てますから、
はいはいはい、
どういう風に演じられるのかと思ったんですが、はい、やっぱりセクシーでした。
結構露出しましたね。
制作発表の席で本人がコメントしてるんですが、
うん、
セクシーさを出せる部分は胸ぐらいしかないと思って、
うん、
谷間をいい位置に作ろうとヌーブラを剥いだりつけたりしてたら粘着質でかぶれちゃったと。
大丈夫ですか、ニベアボディは。
本当にね、それこそね、うん、体を張ってと、
うん、
ね、女優さんも大変ですよね。
大変ですよね、うん、でもよくここまでのポジションにね、
そう、
成長してきましたよね。
うん、もう吉瀬美智子もね、欠かせない人材ですからね。
ですよね、この連ドラという中ではね。
まあ結局ですね、ショッピングモールでの一連の事件は偽装テロということですね、
うん、
確かにね、うん、あそこでね、うん、主人公が死ぬわけがないと。
ね、終わってまうやないかっていうね。
ただね、まあそうなってくると、一体テロリストは何の目的でああいう偽装テロを起こしたのか。
まあ何かの実験というかね、あのサリン事件の時の松本サリンみたいなもんですかね。
そうでしょう
ね、
ね、それかですね、高木藤丸をですね、はい、手中にすべく、うそういう一連の行動、
ね、ちょっとこうダースベイダーに落とし入れられていくみたいな感じですか ね、
そうそうね、
うん、
まあね、このあたりね、原作ではね、こんな派手なことにはなってないわけですよ、
うん、
ところがね、
はい、ま
あ、ドラマでね、
うん、
初回でね、2時間スペシャルなんで、
ね、
ドカーンとね、
これはもう引きつけるものを作っておかないとね、
やっちゃったんですがね。その後始末をね、うまくしないとね、おいおいと。
あれはどうやってんっていうね。そうね、
あんな派手なことをやったら警戒されるだけじゃないかと。
まあ、いろいろ突っ込みどころもあって楽しいですよね。
そう。そういうことで言えばですね、あの最後のテロップもね、うん、
はい、
番組中の通称ハッキング行為は不正アクセス禁止法に触れる犯罪です。ストーリー上のフィクションなので、うん、絶対に真似しないでください。真似できるか。
誰ができんね、そんな。
でもです ね、このドハチドラマね、うん、あのルーキーズの時は喫煙に関して、
ね、はいはい、出てましたね、はい、
それから恋空に関しては、うん、自転車の二人乗り、
ああまあまあね、
それに続いてなんでね、今回はねこのハッキング
急にレベルが上がりすぎでしょこれは喫煙とか二人乗りに比べたら、
でもほっとくわけにはいかないですからね、まあね、うん、でまあ、ちなみにハッキングとはですね、うん、公式サイトの用語解説によると、本来コンピューターやネットワークを熟知したものがコンピューターシステムの動作やソフトウェアの機構を詳細に解析し、より便利にするために、または自分が楽をするために必要に応じてプログラムを改変したり新しいプログラムを作成することを表していました、うん、この言葉自体は善悪の要素を持っているわけではありませんが、最近ではこのドラマで使われている意味合いのように、他人のコンピューターに不正に侵入するなどの行為そのものを指すことが多いようです。ということで、ブラッディ・マンディ最後にはですね、はい、あなた誰ってね、もういきなりなりすましですか、
はいはい、あの病院でね、
おいろんなことがね、もう渦巻いてきてるというわけなんですが、結局ですね、テロリストのボスは誰かということが最大の謎になってくるんですよね。もういきなりね、憶測しちゃいましょう、あのね、佐藤健が演じてるですね、九条音也、
はい
ね、藤丸の同級生、今回意外と出番少なかったですよ ね、ということはね、反対にね、非常に重要な役どころなんじゃないかな。
そうでしょうね。
当然ね、原作の方でもラスボスに関しては明らかにされてないんですが、
はい、
ドラマの方ではね、心当たりがね、一番意外じゃないかな
ね、身近なところでね、
そう思うんですけど ね、ということで、ブラッディ・マンデー、
はい、
砲弾の方は時々ということにしながらもですね、しっかりと見届けていきたいと思いますね。
はい。